さあ今回も始まりました、抜き差しならないとでございます。
はい。
10月の31日ということで、もう明日からは11月ですか。
もう寒くなってきたね。
いやーもう、
まあでもあれか、今日が異常なのか、昨日今日が、もう12月ぐらいの寒さなのね。
まあ10月の25ですか、今日が。
今日がこう、
こっからまた人温まりあるのかもわからないですけど、ね、
いやあるんじゃねえのか。で今日異常に寒かったよ。
確かに
12月ぐらい
早すぎる
もん
な。こっからどんどん寒くなっていくのはまだ早いか。
いつもだってこんぐらいの時期ってタンクトップじゃん。
お前はな。
ああいや違ったもん、ね、
違いました。
違った。庄司さんだった。
庄司さんも別に常にタンクトップってわけじゃないですか。
違うか。
羽織はしてます。
羽織はしてたから。
ということで我々のツアー情報も浜松が終わったということで、来月11月3日に仙台がありますよということですよね。
はいはいはい。
まあ浜松まで3公演終わりましたけれども、浜松終わりで広島に行ったんでしたっけ。
そう、浜松で、ね、夜ご飯食べて、次の日の朝一で
朝一広島行って、で広島でお仕事をして、夕方都内にまた着いて、うん、大宮のニャーの結婚式に行ったんですよね。
そうだそうだそうだ、すごい結構弾丸だよね。
寿司ボーイズのね動画を見てくれた方は、あれか、あれ大宮のニャーだったんだってなったと思いますけれどもね、その、YouTube 的にはちょっと、大宮のニャーというラジオネームは伏せさせてもらったんですが、なんで伏せたかというと、その、僕らね、一応、大宮のニャーには、出席はできないけれども、コメントは送れるよ、ということで、コメントを送ってたんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
で、コメントの中では大宮のニャーって、バンバン言ってたんですね。
うん、
で、まあまあ、裏で、式場の方と、まあ、この抜き差しならないとのスタッフ沢田くんとかに頼んで、ホテルの式場の方に、アクセスしてもらって、水面下で新郎新婦には内緒でなんとかサプライズで出れないかみたいなお話をさせてもらって、すごいノリがいい式場の方だったんで、そういうことでしたらいいでしょうみたいな感じで成功したんですよ、その交渉がね。で早めにつけて、で、その、我々のその、VTR 流れてるところ、こう見れたわけですよ。その、袖というか、隠れて。
うん。
そしたら、大宮のニャーって俺たちが言ってるとこ全部ピー、ピー、ピーって言って。
すごいエロい、エロいこと言ってるみたいな。
すごいエロいラジオネームなのかなぐらいの。うん、すごい隠してたんで、あ、うん、やっぱそれはダメなんだってことでね。
う
ん、大宮のニアは伏せたいんだな、本人はっていうことで。まあ、それは本人が編集してたんで、あろうなんで、まあ、それを組んで、大宮のニアじゃ言わないとこうかって言ったんですけれどもね。
はい、新婦の一応本名を初めて知ったんですけど。
はい、ちょっと笑っちゃいましたよね。
はい、で、その本名で言ってたら、この間ツイッターに、
はい、
で見てたら、
はい、
最高の思い出みたいな感じで、
はい、
大宮のニャーというアカウントでね、
本人が
俺らと一緒に写ってる写真を上げてますよ、ええ、
ちょっとよくわからないよね。
あ、どうなんだ、
あの式場の中では伏せたかったんだね、多分
ツイッターだと思うんだ
よ、ね、YouTube でも言ってもよかったのかもしれないけどね。
あ、もしかしたらね、
一応あえて、
そうだ、ね、
大宮のニャーというのはふんふんふんふんふんぐらいな感じで伏せましたけど、まあ、分かる人にはもう。
これですよね。
うん。
しっかり出てます
ね。はい、しっかりですね。
はい、しっかりですね。
しっかりです。
はい。一切顔も隠さず。
まあ、初めてその我々のその、なんていうんですかね、式場でのそういうコメントってよくね、撮らせていただくんですけれども、はい、それが現場で流れてるっていうのを初めてこう、自分自身で見れたんですけれども、うん、二度と送るのやめようってぐらい滑ってましたね。うん、
まあだから、そう YouTube で俺らもね、それをいじってたけど、
滑ってたよね、
YouTube でコメントもあったんだけど、滑ってるとはまた違うんじゃないですかみたいなってさ、
まあまあまあ、
聞いてんだろうけどね、あんまドカンドカン来るところじゃないし、
そうそう、
だから、
もちろんね、うん、ドカンドカンとは来ないとは思ってるよ、うん、思ってるけど、あんなに無反応かぐらいの。
まあね。
だから俺その俺らの後さ竹山さん、
はい、
カンニングの竹山さんがさ、
カンニング竹山さんも VTR を送ってたんですけど、
はい、でも無ボケじゃん、
はい、
おめでとうとか思い出をしゃべ、うん、しゃべってね、あれなんだよ、
無事故でね、
無事故であれなんだよ、みんなが求めてんの、
事故るに行ってないもん、だってもう20キロぐらいで徐行してたから、
いらないのよ、俺らみたい
バンバンスピード出してさ、
俺らみたいに
ギリギリ攻めて、
うん、
全部クラッシュしてたよ。全カーブで。
8台ぐらいお釈迦にしてたよね。
もうやめようぜ、本当に。
いらないんだよ、ああいうボケとか、本当に。
で、やべえ、こんなに求められてない空気で出てくのかよって思ったら、うわーだって、いや、どないやねんってなるね。
受ける受ける、そっから言うこと、
受けるんですよな、うん、不思議だよね、やっぱああいうスクリーン越しはやっぱ熱が伝わらないのか、
だからそれあれを見て思ったね、うん、やっぱりお笑いっていうのはそうテレビで見るのもいいけどライブなんだなっていう、う
ん、生なんだろうね、
生なんでしょうね、
いやあのね、その2日間というか俺の中でなんだろうな、負の連鎖ではついてない、ついてねーなー
の日でしょ。
まずその浜松にね、その前の日浜松公演だったんで、うん、朝品川に行くわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
で自家用で品川で、で寿司ボーイズのメンバーと行くわけですよ、彼らも一応連れてって前説とかツアーでやってもらったり、うんね、衣装係として衣装のアイロン掛けとか、うん、衣装を持ち運ぶとかそういう手伝いがあるんで一緒に行くんですよ、でまあ車の別れ方としては
家が近い、ね、
藤田がまあ、もう
口草と一緒に
、かき上げなき今、うん、野沢組が解散して、
はい、
今は、駆逐さパジャマトリア忍びと、
はい、
藤田だけで藤田かと、うん、で大村川はまあ袴子と滝口と、新メンバー兜子と坂本を乗せて俺は品川行ったんですよ、したら結構余裕持って行ったのに、品川の真下の駐車場にいつも止めるんですよ、ロータリーのね、うん、もう何百台って止めれる広いところなのにもう満車満車で、
あなんか牛や
イベントやってましたね、
牛のね、
なんか
加工
工場、むつ牛、むつ牛のイベントやってましたね、
むつ牛青森かな、
うん、何このイベントっていうので、そのイベントの影響か分かんないですけど、まずいつもの真下が埋まってたんで、次なるね、まあその次なるところもすごいめちゃくちゃちょっと離れてるけど広いから、そこでだいたい止めれるのに、うん、そこももう入り口でも人が立ってて、満車です満車です、
むつ牛だよね、
むつ牛なんかな、
うん、
で藤田に連絡してもらったんですよ、同乗者のね、兜に、したらあなんか確かにいっぱいいて、最後の一台だったかもみたいな、
ね、
俺のが
うちがね、
で藤田さんの最後の一台みたいな感じで、うわお前んとこもじゃあいっぱいだったんだってことでぐるぐる回って、
わかんない、あれもしかしたら俺地下1階に止めたんだけど地下2階もあんのね、うん、そこは見てねえのよ、
あ
もしかしたらそこは空いてたのかもしれないけど、
なるほどね、
うん、
ほんでもうちょっとね歩いてね500メートルぐらいあったかな、ちょっと離れちゃうんだけど品川駅から、
いや多分その次に止めようとしてたところの時点でもう 500m あるから、う
ん、もっとか
あると思うよ、う
ん、1キロぐらいあるのかな、
あると思うよ、う
ん、1キロぐらい離れたところに止めて、それがそこだけ空腹だったんで、うん、行ったら、まあ、2600円って書いてあったんでね、
まあまあ1日、ね、
最大が
最大
で、ね、まあまあ別にいつも止めてると2700円だから、
あのいつもより安いか、
まあ、100円安いのか、遠くなる割にはまあ100円下ぐらいかって思ったけど、うん、まあ2600円でいいやつって止めたんですよ、で止めたんだけど止めたことによってそのフラフラしちゃってたんだよね、一本乗り遅れちゃったんですよね、
そう、
うん、本来乗るべき
俺らは
小玉、
本来乗るべき小玉に乗れてね、うん、で、まあ、そのパジャマ取り合って一緒に乗って、はい、ああいう時って俺と一緒にいる時あいつ絶対さ、
は
い、遅刻しないじゃん、
そうだあんま聞かないね、
まあ、家の前まで迎えに行ってやってるからね、俺は
遅刻するできることがないってことか、うん、もう家の前に行くから、
で一応設定としてあいつすごいあれだから、うん、俺品川駅でも1時間前に、
うん、
あいつんち行くようにしてんのよ、
なるほど、余裕持ってね、
余裕持って、
うん、
でうちは小玉で、まあ、各駅停車で行って
30分後の新幹線になっちゃったんだけど、 それ光だったんですよね。
そうでうちらが浜松着きまして、でお前たち何時に着くって言ったら、あこれで着きますっていうのが来て、俺らが着いた10分後に着くんですよ。
10分もなかったよね。
ない8分か
7分、
7分か
7分後だったよね。
7分後、
30分後ろなんだけど着くのは7分後っていうね、うん、これでよかったじゃんっていう。
そこで俺ちょっと1分が入りました、ね、
藤田がね、うん、その運営に対するね、吉本のツアーのチケット運営に対する憤慨が
何これと。すっごい早く出て待って各駅停車で、無駄な停車時間、乗ってる時間も長いよ、でお前たちが遅刻したからって言うから、じゃあ待ってようか、でまあうなぎでも食って待ってようかなんて言ってたのよ、お前らが遅くなる、
30分もあるならと、
8分のラグ、7分のラグ、何これってなって、
もう一服してたらついてたよね、
もうこれでよくない、マジで、マジで
1分外入っちゃいましたね。
いや本当マジで、
運営に対してね、
何これっていう、
まあまあまあってなだめながら、もうね普通に会場入って、まあそれは普通に終わったんですよ。で次の日ですよね。
そう。
まあ広島にまず、
まだまだその前ですよ。
その前あったっけ？
そのネタが終わって、
終わって、
でまあ打ち上げがね、終わりまして。打ち上げ行く前ですよ。
はいはいはい。
とりあえずじゃあチェックインしようかですよ。
はいはいはい。チェックインできなかったね。
チェックインしたらホテル行ったら予約がしてあったんですけど、あの、なんていうの、今、コロナのなんかのね、旅割だかなんか、
そういう
ので取ってたらしくて、あの、
なんかワクチンを。
皆さん、じゃあワクチンの証明書お願いしますって言われて。はいって。
ワクチンを全部3回接種した人のみなんかちょっと割安みたいな。いや、
割安になるみたいな、その、なんかワクチンクーポンみたいなのが、で、取ってた。
で、取ったなら取ったで、ちゃんとその現場で見せるんですよ、みたいな、多分注意書きがあったんだろうね。
そう。で、それを、それで取ってるから、皆さんちょっとワクチンを、の証明書お願いしますが、まず必要なんですよ。
はい。その運営はね。
運営はね。はってなって。で、こう言ったら、あの、すいません、これで、ないようでしたら、あのお貸しできませんって言われて、
泊まれません、
泊まれません、
取り直してくださいとプラス1人4000上乗せになっちゃいますが、はい、取り直してくださいっつって、
まあまあまたまたふがふが
して、ここで取り直せんですか、いやそもそも取った人が、また
取り直さない
とみたいな感じで、その連絡とかしてなかなか出なかったりして手こずって、
ようやく
ロビーで1時間ぐらいは俺たちは
行って
あれこれでしてたね。
でじゃあ今ちょっと今から撮りますんで、お待ちくださいって言って、そこで待ってるんですよ。待てと暮らせと全然来ないし、これはもうなんだこれってなって、ホテルの人にすいません、もう荷物預けて食事に行っていいですかと、あ大丈夫ですって言って食事行って。で1時間ちょいぐらい経ってから取れましたって連絡来たんだ、
だからあれは待ってたらえらいこと
にな
った
。あれはロビーでまた2時間待ってることになるよ。
人を待たせてさ、何とも思わない人なのかね。
またちょっとね、2分外入って、
はい、入りました私がね。
そのもう打ち上げでのあれは楽しいね、ねぎらう感じの今日もつらよかったねみたいな話ではなく、運営の悪口だったね藤田。
だから
マジでツアー運営
ざけんな、ざけんなっていうね。
はい、でまあまあまあ
終わりまして、
浜松餃子のお店美味しく、その飯は美味しかったんで、
飯美味しくて
気分を良くして帰って、次の日まあ広島行きまして、
はい、
ほんでまあその後広島の仕事が終わって、そっからまあ大宮のニャーの式場に向かうという、その日はもうそれで終わってたんで、でまず、品川駅着くじゃないですか。あそうだ俺遠いところに止めてたんだと。
そこの前にありますよあなた。
あった。
もう忘れてますよ。
なんだっけ。
あなた朝来て、で新幹線乗って広島着くなり、目を押さえながら行って行ってみたいなって。
そうだ。
まず行ってたんですよ。
広島の仕事でね。
仕事で行って行って、
右目が真っ赤だったでしょ。
右目真っ赤で。
あのねまずね泊まるのに、泊まると決まっていたのに、コンタクト、僕ワンデーなんですけど、替えの次の日のワンデーを持っていかなかったんですよ。でもそういう時もあるから保存液っていうのがあって、そこにワンデーですけど一回、そこに保存しとけば次の日ぐらいはまだ またつけれるよっていうのがあるんで、それで保存してたはずなんですけど、その外し方にちょっとこう、傷をつけた外し方をしたのかな、ちょっとこう折っちゃったのかな、右目が激痛が走ってね、うん、朝マジでなんだろうな、爪で眼球ガーって握られてるぐらいの激痛が走るんですよ。痛ってなって、すぐ取って、危ないってなって、一瞬つけただけでももう真っ赤になってるんですよ、うん。こんなのつけてらんないっつって。何か異変が起きたんだろうと。うん、でももう、なんだろう、マイナス 6.5 という僕度数なんですよね。
よくわかんないな、それ
。まあ、目が悪い人は、うん、うわ、そんな悪いのって多分分かってくれると思うんですけど、ほんと
0.1 よりも見えない
ってこと。もちろんです。視力検査の 0.1 っていうのは一番上ですよ。
うん、でかいやつね。
あれがギリ見えて 0.1 なんですよ。だからそれ以下の人はそこから前進していくんですよ。
ああ、ま、前に
前進してって見えたところで 0.0 いくつって分かる。
6歩前に行ったってこと。
いや分かんない、 0.03 なんですよ、僕はね。
あ、 0.03
だいぶ前に行かないとその一番上も見えないっていうぐらい、上が悪いんでもう全く見えないと。左目だけでも
水の中みたいな感じ、
水の中で目を開けてる、目がいい状態の人が、
うん、もうぼんやりなんかこう人がいるかなんか分かる感じ。
なんていうのかな、だから俺はだから高校生の時にさ、ずっと裸眼でいたんですよ、うん、気づかなかったんですよ自分の目が 悪さを、うん、である時そのノートとか取んなかったからずっと、うん、ノートを矯正する先生に出会った時に、うん、なんだノート取んなきゃいけないのかって言った時に、うん、見えない
黒板が
その前からそれまで分かんなかった
の。その前から黒板も見てねえじゃねえか。
そうそう、何にも見てなかったから。ほんで、コンタクトの初めてつけた時に、好きな子いたんだけど、その、なんだろうな、全部ぼやけてて見えてたんだよね、結局。でも、日に日にこう目が悪くなってったから、一気に目が悪くなったなら気づいたけど、日に日にだから、俺は目が悪くなってるのに気づいてなかったんですよ。
ああ、じゃあ相方がこう痩せてってる
の。そう、もうみんなこうやって見えてるのかなぐらいの感じでいたんですよ。で、ぼやけてるんですよ、その線がね。すごいぶっといんでしょうね、多分。輪郭一つ一つが。全部が。だから、そのぶっとい線をちょうどよく俺は加工して、一番自分の都合のいいように、こういう顔なんだろうなって。
解釈して
る。解釈してて、すげえ好きだったんですよ。ほんで、コンタクトつけたら、ゲー入っちゃってさ、
失礼な話だよ。いやいや、失礼な話だな、これ。
失礼な話なんだよ。
本当に。失礼な。
勝手になんか俺。
勝手に上げといて。
勝手に上げて、描いて。
ふざけんな。
かわいい、こいつ。って思ってたら、ってなっちゃって。すぐに、なんか別に告白とか何もしてないけど。うん、
手を引いたっていう、うん、勝手にね、何にも被害はないけどね、
何にも被害ないよ、うん、傷つけてもないよ、うん、勝手に俺が、
うん、お前が傷ついただけだ、
俺が傷ついただけで、
うん、まあそんぐらい目が悪いと。
だからまあまあそっからはもうコンタクトして、あ、目がいい人ってこんだけクリアだったんだこと分かってるんで、うん、もう見えないんですよ。
だから新幹線の中は全く見えないと。
見えないと。ずっとライブ中も左目だけつけた状態で右目は全く見えないっていう。ま
あ、ライブっていうのは大阪の仕事のライブ。あ、広島の仕事のライブはね。
そう、気持ち悪くなるんですよ。頭もクラクラしてくれるんですよ。うん、もう酔っちゃう感じで。うん、でもまあなんとか耐えて、うん。で、帰り広島駅に行く道中に、3カ所ちょっとコンタクト屋寄ってもらって、はい、藤田君に、ま、待ってもらいながら、3カ所全部で、門前払いされて、
はい、無駄足で、ね、
そのいきなりじゃうちは買えないとか、買えるってなってもその度数がそんな度数はない、うん、で門前払いされて結局諦めて、うん、でずっと固めのまま、うん、品川まで行き、
あ、ま、まだあります。
まだある、
はい、もう忘れてんな。何あの日の被害を。いや急にこの楽屋でね、まあ、ネタ前ですけど、
うんうん、
すんごいそわそわして顔真顔になって大村が、
うん、
はっみたいな感じでそわそわして、
うん、
ガッて電話取り出して、
うん、
でおそらはもうこうこうってやったら、すいませんって、
はいはい、
あの昨日泊まった何丸何号室の大村ですけど、うん、
はい、昨日の浜松のホテルにね電話
して、ホテルにおそらく電話してて、はいはい、そちらにカードホルダー落ちてないですかって言って
クレジットカードとか全部入ってる
カードケース
そのまんま忘れたんですよ。
みたいな。
でもそれは後々ね、新幹線で、広島から品川に向かっている名古屋あたりで、自分の、ズボンの右ポケットに入っていることに気づくんです。
なんだそれ
って。それは事なきを得たんですけれども。ま
あ、とにかく、パニックがね。
そうなんですよ。目がもう片目見えてないってだけで、うん、いろんなところに弊害が起きるんですよ。そわそわしちゃってるから。
ほんで、ようやく品川って
。品川、はい、着きました。もうずっともうストレスがもうマックスですよ。片目がずっと見えてない。
品川はね、まあ、同じタイミングで着いたんだよね、はい、俺とお前。
そうです。
で、着いて、僕は、うん、まあ、駐車場行って、で、そのまま、うん、まあ、結構急ぎだったんだよね。
そうです。そのまますぐにその式場に行かないと。
で、1時間あるかないかぐらいかな。
本来間に合わないよぐらいの、あれだったんですけれども。
なんとかこう頑張ってね、こう。
藤田だけでも行ってくれと。
というか、俺はもうお前も来てると思ってたのよ。う
ん、あ、はいはい。
で、俺普通に着いて、
うん、
着く間際でね。
そうそう、僕はだから遠い駐車場ってことを忘れてて、
知らなくて俺はそれ
を、ほんでそこまでまず歩くじゃないですか。でなんとかね、普通に出ようとして駐車券を入れたら9300円だったんですね。はぁってなって、2600円って書いてあるやんってなって、1日最大そう見たら初日の1日のみみたいな、
24時間のみ2600円、
だから2日だから上でも5200円かなって踏んでたら、うん、9300っておかしいでしょって言ったら、そっからもう、
1時間刻み。
なんで15分400円とか、そういうもう、ちゃんとリアルなあれで、うわ、こういうからくりかっていうやつでよく引っかかるんですけど、
よくか
よ。9300円で、まあでも1枚札あった。ああ、でもこう駐車券は1000円札しか入らないんだと。カードも使えないところ、どっか両替しなきゃ。あるけどあるけど、コンビニがない。うん、それも500メートルぐらい歩いたかな、うん、ローソン見つけて、片目でね。片目でローソン見つけて、ずっともう、
そんな、
ずっと右目を俺はつぶってますからね。
片目のローソンって。
ほんでローソンで、腹も減ってない、買いたくないパンを1個買って、うん、1万円札で払いました。うん、そしたら、5000円札を含めたお釣りで来てしまいまして。
5000円も使えないと。
うん、そう、5000円も使えないから、うん、すいません、この5000円、1000円札にしてもらってもいいですか、うん、言いましたところ、あ、すいません、うちもちょっと1000円札足りてないんで、うん、すいません、つって。ま、うわ、マジっすかってなって、この辺コンビニありますかつって、
コンビニを。
また500メートル先のコンビニを紹介してもらって、5000円持って、さらにその駐車場から遠のく方の500メートル歩いて。
これでいいじゃん、5000円でガムかなんか買えばよかった。
うわ、その同じところで嫌がらせじゃん、でもそれ。それ聞いちゃってからは。
まあな。
ああ。だからわざわざ本当歩いて、次なるコンビニ行って、また、欲しくもないパン買って。
パン2個。
パンが2個増えて。ほんで戻ったんですよ。片目でね。
いや、もう分かったね、片目は。ずっと片目だなって思ってるから。
出ようとするじゃないですか。そこで気づくんですけど、最初にその9300円出た時に、うん、うわ、9300円ねえよってなって、うん、また戻った時にね、うん、駐車券を抜き忘れてるんですよ。
出た。食われちゃったんだ。
だからどうなったか知らない。次の人が、そのまま表示されたまんまだっただろうから、うん、何これってなって多分取り消しをして、うん、変な駐車券出てきて、知らねえなって多分、ポイッとしたのか、
うん、上に置いたの
か。上に置いたのか、その辺探したよ、片目で。
片目はもういいよ。
ずっと片目だからね、この、そのストレスを本当皆さんに。
今また、うん、みんなにストレスかけてんだ、聞いてる。片目分かったよって言うけど、
それが一番マジで俺もうずっとストレスだから、うん、片目っていうのが。
分かった、じゃ片目入れていいよ、もう。
うん、でもないのよ。うん、どうなったかしら、もう飲み込めちゃうのかな、時間が経つと分かんないけど。うん、どうしようってなって。でも駐車券紛失ってボタンもあったから、うん、一応押してみたんですよ。
片目で
、うん、片手でボタンは片手で、
両手で押したことない、
押してみたんですよ。ああ、2万手出てはってなってはって なるじゃん。
2万ってなるけど、それの1000円で2万
当
てないといけないんだろ。
そうよ
バカじゃねえの、そこ。
ほんでも俺はもう一応9枚は入手したけど、うん、20枚はないから。
あと11枚必要だよね。
11枚も、その元手となる1枚札もうなかったから、うん、これやべえってなって、で、もう時はもうどんどん刻んでるよ。
そう、俺はだからもうついてて。
お前にはもうそのあたりでも連絡してたな。
してた。
うん、すげえ、もうすげえトラブってるから。 後で事情話すけど、すげえトラブってるから、先に事情説明しといてくれと、式場の人に。
って言うけど、その式場って言っても、うん、あの、何家族もやってんですよ。どの人が何、で、なんて人かも知らないし。
俺がね、ずっとその交渉しちゃったから、うん、藤田何にも知らないのに。
知らないし。
藤田も宙ぶらりになってて。
で、下手にこう入って、福田くんとニャーに見切れるのも嫌だから。
嫌、
うん、
だね。
俺らずっと外で式場の横で待ち合わせ、待ちわびてる。
寿司ボーイズの俺以外のメンバーが。
メンバーで、横で。うん、でも大村が来るの待ってて。
待ってて、うん。でも俺はそこでまたもうどうしようと思って、電話をしようと思って。うん、その料金所のところに側面とかによく書いてあるから。うん、その電話したら、
全部
音声ガイダンスみたいな。電話もちろん固めで。
あ、固めで。
で、音声ガイダンスになって、なんかそれもなんか、なんだろうな、ご要件のその要件がなんか区切られてて、
なんとかの方は
全部その何当てはまるものがないのよ。いいか、そんなことよりその責任者と直で話せるのないのかって、でもそれ待ってでもなくて、これ違うのかってなって、切って、違うところ下の方行ったらなんか違う電話があった、そこに電話したら出て、あ、すいません、これこれこういう事情ででって言ったらなったら、データを呼び起こしてくれると。いうことで呼び起こしてもらって、9000、もうそこから、600円までまた上がってたかな。
また?
うん。その間に300円ぐらい上がってて、それ払って、ほんで出れて。ほんでその間に、俺は、そのカブと坂本に家に行ってもらってたんですよ、自分の家に。ほんで、嫁さんに、説明しといて、コンタクトを。坂本が取り入ってくれるから渡しといてくれつってコンタクトをあいつ入手してくれてるから、右目パッて入れて視界が広がって、ほんでも通常モードに戻れたっていう。
すごいよね。
いやー、災難でしたね。
俺らもな、一応どうしようって言って、うん、みんな面割れてるから、
うん、
ただそう式場からなんか遅いなみたいな感じで担当の人が来てくれて、
うん、
もしかしての人ですかって言ってこっちが言ったら、うん、あ、そうですって。
そうで、お前もお前に、すぐに俺も今、ようやくトラブル回避したから、今向かってるけど、駐車場ってどこなのと。そしたら、俺が止めたところは近かったけど、と藤田が、俺の一台でもしかしたら全部埋まっちゃったかもしれない、みたいな。マジでってなって。でも、あいつそういう勘違いあるから、多分本当空いてんだろうなって言ったら、本当に埋まってた。
埋まってたじゃん。
ほんで、その、教えてくれた人が、もうそこからまた1キロ離れたところに案内されて。
またそこまで。電話かかってきたんですよ。
うん、
大村から、もうやばいから、担当の人、うん、とりあえず、そこの、部屋入ったよって言って、
うん、
でまだ担当の人は来てない
ん
ですよ、
うん。
で、その担当の人の名前、石川さんっていうから、石川さんっていう方を呼んでよ呼ぶように言って、って、うん、あ、わかったって、
うん、
こう電話しながら、うん、すいません、石川さんって方をお願いします、うん、あ、ちょっとお待ちください、
うん、
当館石川という人間はいませんってなって、うん、で言ってたら、うん、もしかして電話の主は大村さんですかって言って、うん、あ、そうそうですそうですって、うん、あ、私なんとかですって言って
全然違ったね、
全然違う人の名前
なんだったっけな、
すごい失礼なことしてて
勝手に石川さんしちゃってたんだよね、俺ね。
勝手に石川さんっていう名前で。でも今話してた人がその担当の人で。
そう。その人だったね。まあまあ。
で、なんとか来てね。そっから。なんとか
もう本当全部はもうコンタクトなんですけどね。ねえ。なんか、そんな、まあ変なし、大宮のニャーのさ、結婚して本当に仕事でもないし、
本当になんか
ただのボランティアというかさ、
ムカついたのがさ、YouTube にこれギャラいくらなんだよってバカじゃねえすげえムカついて
何にも終わってないし、
ただ単にサービス精神で
やった
んだよね、
うん、そうサービス精神のためにすげえ焦ったし、
焦った、うん、
いや早くしなきゃってなったし、
うん、何なんだろうね、すごくいいことが、うん、いいことしてあげたいっていうね、
そうそうそう、
ここまでいい順調に来てるから、
来てるのにこれで俺が遅れてさ、
うん、
俺たちの VTR が流れる時間決まってるのにさ、うん、その後すぐに出れないのすげえ興ざめじゃん、
うん、
すげえ焦っててさ一人で、ああ、
でもそれがあったからすごいいい、
そうだからこそなんかよかったねっていうね、
うん、
いいことしたねって終わったよね、
いいことしたねで終わった、
うん、
無償のこう愛というか、
そうそう、見返りのない愛だね、
見返りのない優しさ、
うん
だからすごく気持ちが良かった
もん。気持ちがいいんですよ。
あ、いいことしたな。もうかけねなしでいいことした。今まで金でなんかやってた自分たちは何なんだろうって。
全部見返りを求めてた。
見返りを求めてたからね。
うん、こういうのもいいなって思いましたね。さあということで、無事に終わりましたけれども、はい、行ってみましょうか。はい、オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないとシーズン2言えよおい。
トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メール一通紹介したいと思います。浜松市はペンネームパンチョムさん、
はい、
トータルテンボスツアーチリヌルを浜松公演参加いたしました。
ありがとうございま す, あ, います。あの男の子かな、
どうだろう、うん、トータルテンボスの漫才ツアーは2011年から毎年参加してましたが、コロナ禍になってからは参加できなかったので2019年の茶摘み以来3年ぶりでした。そうか、最後の全国ツアー茶摘みだったか。うん、チケットの売れ行きが芳しくないと言っていたように、当日は後ろの方に空席もありましたが漫才も動画もめちゃくちゃ面白くて本当に最高でした。3年前のツアーはいたずら動画もあるし子供も楽しめるな、ファミリーで来ても大丈夫だなと感じた記憶があり、今回も近くに小さいお子さん連れの方がたくさんいたんですが、今年のツアー3年前よりストレートな下ネタとか増えてませんでした。
はい、
オープニングから近くに座ってた子供たちとその家族のリアクションが気になりましたが、来年は私も4歳の娘を連れて一緒に来ようかなと思いました。いや、どういうことだよ。ストレートな下ネタあるなって思ったのに4歳の娘連れて行こうかなって思ったんだ。
確かにあるな、ストレートなの。
でも毎年下ネタはありますからね。
でもエグいって、エグい下ネタではないからね。
今回エグい？
エグくはない。
エグくはないよね、
うん、
もっとエグい時があったからね。
うん、
なるほど、ありがたいですよ。でもね、変わらずファミリーで来てくれてるんですよ皆さん、ありがとうございます。そして、続きましては、岐阜県蟹市、27歳、ペンネームこたまる、10月15日に行われた浜松公演参加いたしました。岐阜からありがとうございます。当日はトータルテンボスのことをあまり知らない彼女と2人で行ったんですが、うん、彼女はいたずらされた時の藤田さんの表情かわいい、うん、最後出てきた時の私服おしゃれだった、さらには、大村さんかっこよかった、めちゃめちゃイケオジと言っており、この番組を聞いてないのに先日までコーナーにもなっていたイケオジという言葉で大村さんを表現したことにびっくりしました。ただ大村さんのことをかっこいいと言われて彼氏として悔しかったので、トータルのことを何も知らない彼女に、大村さんああ見えて不倫してたんだよマイナス情報を提供、やめろ、知らない子には黙っておけ、
なんでだよ
わざわざ、
まあまあまあ、悔しかったんだろ
うな、言うな。
いや、まあまあ池尾氏とか言ってるけど、まあまあね、見た目もいいけどあの人不倫してんだよしてたからね、
実際そうだからしゃあねえんだけどさ
それってなんか自分の彼女にももしかしたらなびかれてしまうってい う防波堤にしてる。
そんなことねえから
そんなことねえよ。
こたまるの彼女大丈夫だから
やべ、もしかしたら
そんな予防線張らなくても、
大村さんにはまってライブとか俺の知らないところで行くようになっ て大村さんに手つけられたら
全然
やだよ。やめておいた方がいい、あの人
振りしてるから
なんだその予防線は
ということでね、ありがとうございます。でもさあ、この抜き差しではコーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスはこちら、メールアドレスはこちら
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、初石、柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも 読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さて続いてはこちらの企画をお送りしていきましょう。
抜き差し出演権争奪戦ファイナル。
さあ誰でも気軽に番組を配信できるプラットフォームワンセブンライブの抜き差し出演権をかけたオーディションで選ばれた4人のライバーが登場。番組を代表して我々が公開面接を行い、スタッフが4人の中から1名を選んで期間限定でこの抜き差しの中でコーナーをやってもらいます。
はい、
前回までに4人の面接を行いました。今回はいよいよ結果発表となるんですけれども、今回は4人中やっこさん、やっこさん、ポンカナさん、こまちさんという3人が女性でした。そして唯一の男性がゴーヤさんでした。中にはかなりのフォロワー数の方もいた一方でね、やっこさんでしたね、
はい、
20万人だっけ。
そうだね。
最低のフォロワー数だったのがゴーヤさんのフォロワー800人。
はい、
番組的にはぶっちゃけフォロワーが多い方が番組の PR にもつながりますよね。
もちろんです。
どうなったんでしょうか。
はい、
そんな4人の中からスタッフは誰を選んだのか、いよいよ運命の結果発表です。藤田から発表してください。
今回4人の中からスタッフが選んだのは、まさかの下克上、フォロワーたった800人のゴーヤさんです。
ゴーヤさん、
はい、
まさかの、
まさかですよね。なんでだろう、なんでだろうって思うでしょうけど、
はい、
一応スタッフの先行理由、
先行理由教えてください。
まあおじさんだらけのスタジオに、もう一人おじさんを入れてみてどんな化学反応を起こすか聞いてみたいという
まあ確かに女性が多かったもんね、
ゲスト
そのやっぱり
今まではね、
あれだったからさ、あの大久保さんのあれだったから、
さくらちゃんも
知ったりね、先生とかも全部愛人だったから大久保さんの
でもまだまだあの理由があと2つありまして、娘ほど年齢の離れてたさくらちゃんはまだしも、
うんうんうん、
若い女性を起用すると、うん、オムが手を出さないか心配。
おーい、スタッフ。
そして三つ目が、底辺ライバーの逆襲を後押ししたいということで。
なるほど。
はい。
800人って底辺なのかな？
800 人は底辺でしょ
う、
多分。
そうか。はい、それ頑張ってほしいもんな。
ね、
なるほど。そういう意味で、見事、ゴーヤさんが獲得したということで、
はい、
見事選ばれたゴーヤさん、スタジオの方へどうぞ。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
失礼します。
いやおめでとうございます、ゴーヤさん。
はい。よろしくお願いします。
お久しぶりです、ゴーヤさん。
久しぶりです。
ねえ。ねまずは
知らない方もね、
はい、
いるでしょうから、改めてリスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい。改めましてワンセブンライブでライブ配信をしております、ゴーヤ111さん、ゴーヤと言います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
もし例えばこうリスナーさんがあどんな人なんだろう見てみようってなったら、
はい、
どうやって検索したらいいんですか。17ライブのアプリを落として
ワンセブンライブですね。
ワンセブンライブアプリを落として
ゴーヤ113っていうふうに検索、うんまあ、ボタンがあるんで、
はいはいはい、それをかけたら、
はい、
ゴーヤ113で、
はい、一応
ゴーヤはカタカナで、
そうです、はい、
そうです。でやるとはい、見れると、
はい、
ゴーヤと言われてますけど沖縄出身でもないんですよ。
はい、
ゴーヤさんは関東です。関東出身です。
あれって配信時間とかっていうのはこう決まってるんですか。
大体やるときは夜9時半10時ぐらい。
気まぐれなんですか。まあ、定期的にやってる人もいるし人それぞれで。
一応定期的にはやってるんですけど、まあ、あの休んでる時もあります。
なるほど、
はい、
どうでしたか選ばれたって、ね、
今回
連絡が来た時正直選ばれると思ってましたか。
いや全然思ってなかったです、
正直誰が選ばれると思ってました。
いやまあ本当にあの今話されてた他の3人の方は本当のまあトップライバーさんじゃないですか。まあもちろんビジュアルも良くてみたいな、いやだから3人は誰が選ばれてもおかしくはなかったと思うんですけど、
僕ではないなと、
絶対、まあ、僕以外の誰かだろうなとは思う。
僕なんかただのねカモフラージュというか、
ちょっと女性4人だとね、なんかちょっといやらしすぎるんで、まあ、ちょっと
自分を選んだんだろうと思ってたのに、
そうです、
まさかだと。
そうです。
いやー、そんな感じでゴーヤさんに来てもらいましたが、
はい。
どうですか、番組に出て反響などはありましたか？
初めてその出させていただいた当時が月曜日に放送がありまして、はいはい、でその後実際僕もどうかなと、
はい、
フォロワーさんどうかなと思ったんですけど、
はい、
実際フォロワーさん見たら3人減ってました。
797人
マイナスかよ。
まあ、はい、まあもう、
マイナスだったんかい。
797人だ
よ。抜き差しを経て、
抜き差しから減ってしまったと。
どういうことだそれは。その、
いやいや、もう分から
ない、抜き差し出たならもういいわと。
いや、
トータルテンボスと絡んだならもう見ませんと、ま
あ、いやそんなことないと思うんですよ。僕もガーンってこうガーンっていくと思ったんですけど。
増えるどころか減った。
もしかしたらあれでもう手の届かないところに行っちゃったなと思われたんじゃない。
プラス思考だな。
すごい。
じゃあゴーヤさん、はい、ちなみにはい、その配信とかで、
はい、
この間聞いてくれた人いますかみたいな聞きました。
はい、一応言って、うん、みんななんか聞いたり、あとなんかツイッターを、
うん、
見て写真も見ましたとかって、
うん、あ、なるほど、聞いてくれてる人いる、
はいはいのは結構いてくれましたかね。
なるほど。そのもともといるフォロワーの中では結構湧いてくれたけど増えはしなかったってことか。
そうだ、そこはね、つながるかどうか分かんないですけどね。このそれこそ今日この先ゴーヤさんって面白いねみたいな
話
が広がるかもしれない。
あの面接ではゴーヤさんの魅力はそこまでなかったってことですかね。
そうですね、
増えなかったということは。
でもあれがもう僕の 120%
です。それで3人減ってことは
相当ヘボいっすね。
どんどん減る一方だ。
だから前回よりも今回の方がもっと緊張します。
そうなんですか。
選ばれてしまった、
まあ、一応これ、
いやいやいや、
200万人ぐらい聞いてますからね。
あ、すごい、
ポッドキャスト。
すごいですね。
すごいじゃない、そんな聞いてないですよ。リアルに43人ぐらいでしょ。
もっと聞いてる。
もっと聞いてますか。
リアルに、
意外と結構街で抜き差し聞いてますっていう人多いんで。
1万ぐらい聞いてくれてるのかな。
どんくらいなんだね、数は。
1万人だったら聞いてますって言わないよね。
わかんないよ、それは。
もっと聞いてんじゃないかな。
で、ポッドキャストだから数字は出てんのかな。
出てないんじゃん。出てる。
再生回数とか出てるんですか。
へぇ、
あ、知ってるんですか。
それは俺らは知らない方がいい。
知らなくていい。
ああ、じゃあ、ね、やめとこう。
耳に入れるのやめましょう。
やめよう。
さあ、ということなんですが、今回ね、あと3人。これあくまでスタッフの投票で決定したんで、抜き差しを嫌いになってもね、
いいんですよね。
トータルテンボスは嫌いにならないでください、はい。
抜き差しのスタッフを嫌いになってもいい
です。そういうことです。
我々に矛先向くのはちょっと違います。
あいつらかっていうね、思い当たる節はあると思うんで、スタッフにもあったと思うんでね。
はいはい、我々ではないですからね。
あの3人です。
逆恨みやめてくださいね。
あの3人です。はい、さあ来週からこの抜き差しでゴーヤさんのコーナーが始まりますが、どんなコーナーになるのか皆さんぜひお楽しみにしておいてください、はい、そして他のライバーの皆さんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ギーシャリの橋本です。
うなぎです。
ギーシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか。
はい、詳しく説明したいところですがお時間です。
嘘。
聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されへお届けしました。
さあ今月10月は横浜市泉区のペンネームシンが送ってきてくれたシンジの僕は君に恋をしたに乗せてお送りしております。エンディングですね、これ最後かな、来月からまた変わりますけれども最後のエンディングですね、シンジの僕は君に恋をしたに乗せてお送りします。この番組では抜き差しリスナーからのメール待っております。今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話だとか抜き差し世論調査のテーマ当たり会合わせましょうなどへのメール送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。
ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方、ぜひ送ってください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお、番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックして、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。はい、さあ最後に一通メール紹介させてください。私はトータルテンボスと同世代、47歳です。正確には一つ年上で、今年の12月で48歳になります。お二人は以前から番組の中で、この番組は意外と医者や教職者に聞かれているとおっしゃっていますが、実は私はふつつかながら作家業を営んでおります。
作家すごいね。
すげえ。といっても去年デビューしたてのひよっこなんですが、すげえな、47歳46歳でデビューしたて。ジャンルは児童文学小説。ほう。夢や冒険にあふれた子供向け作品を執筆する傍らで、抜き差しならないと拝聴しております。
ありがて
え。おそらくですが、私と同様この番組を楽しんでる小説家は世にたくさん潜んでると思うので、これからはこの番組は医者や教職者や小説家に聞かれてると。
なるほど、ね、
吹聴していただいて間違いないかと思います。うわすげえ、新たなジャンル。これ奈良県の方、ペンネームニロさん、すごい小説家ですよ、作家業。
なるほどね。
ねえ、ね、これは新たなジャンルも開拓してますよ、このラジオ。すごいことですよ、医者を聞いて、先生方聞いて、
作家さん、ね、
はい、固い方が聞いております。ありがとうございます。
ちょっと今ふと思ったんですけど、さっきゴーヤさん出てくれたじゃん、800人か3人減っちゃったって言ったじゃん。
フォロワー数ね。
フォロワー数
言ってたね。
分かったんだよね。
え、
3人が
カラクリ、何、
いや、ここにさ、スタ、うちのスタッフ、ちょうど3人いんだよね。
沢田くん、荒木くん、石川さん、はい、
この3人が、この間出てくれた小町さんとかね、やっこさんとか、ポンカナさんとか、もちろんゴーヤさんも、一回一覧でどんな人かっていうのを全員フォローして、
全員フォローしたと。
フォローして、でもう決まったから、あ、でもフォロー外そうっつって、その3人が外れたんじゃない。
なんだよそれ。
そのゴーヤさんの3人減ったのはこの3人だと思う。
じゃあ問題ないよ、ゴーヤさん。
もともとゴーヤさん800じゃなくて797だって、
7の人だったってこと。
そうそうそう、
泣くなゴーヤってことだよ、
泣くなゴーヤっていう。
さあということで以上になります。今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。
さよなら。The next day, as I could be, a business used to do.